ニッポン放送ポッドキャストステーション。
2月5日月曜日、今日の天気は曇りのち雪か雨。日本放送新業一華の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みということで、私新業が月曜日から木曜日、そして小永井和穂アナウンサーが金曜日を担当します。そして今日のパートナーは、
おはようございます、日本放送の箱崎みどりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず電車の情報をお伝えします。京成電鉄のホームページによりますと、京成本線は京成高砂駅で架線が断線した影響で、現在千住大橋駅と市川真間駅の間の上下線で運転を見合わせています。この影響で北総線は京成高砂駅と矢切駅の間の上下線で運転を見合わせています。どちらも運転の再開の見通し立っていないということです。ご利用の方はご注意ください。さあ、昨日は立春だったんですけれど、今日の、日本放送屋上の温度計、この時間は5度を指しているんですけれど、まあ、この後気温もうほとんど上がらないということで、気になるのが雪どうなるのかというところで、気象予報士でもある箱崎アナウンサーに最新の情報を教えていただきたいんですが、
はいはい、今日の関東地方なんですが、はい、雪の降り出しは早いところでお昼前、都心でも午後から、初めは雨かもしれませんけれども、だんだんこう降雪降水があるということですね。そして降り始めが雨でも夕方には雪が降る見込みです。ですね、今気温5度あるんですけれども、はい、ここからどんどん下がっていくということで、
上がらないんですね。もう
そうなんですよ、
今が最高気温
そうということなので、皆さん暖かくして、うん、そして滑りにくい靴で、はい、そしてリュックなどでね、両手を開けてお出かけいただければと思うんですが、雪のピークは今夜になる見込みで、明日の朝にはだんだん弱まってくる予想なんですね。
はい、
ただ今日の帰りの時間は雪降っていると思いますし、また明日の朝も寒いの で、
そうです、ね、
雪が凍って凍結してね、滑りやすくなったりもしますので、もうくれぐれも皆様お気をつけください。なるべく今日のお出かけ、また車の運転は控えた方が良さそうです。そして気になる降雪量なんですけれども、はい、最新の情報がまだ入ってきていませんので、後ほどちょっと変わってくるかもしれませんけれども、現時点では都心で1から5センチ、で埼玉、千葉、神奈川など関東南部の平野部含めまして5から10センチ、関東北部の平地で10から20センチ、そして多摩や山間部、秩父など20から40センチということで、この予報が、この予想の積雪量がまた変わってくるかもしれないんですね。はい、で増えたり減ったりしますが、それは気温とか湿度とか南岸低気圧なので今回通る位置とか、いろんな要素がありますので、少なかったらよかったっていうことで、はい、くれぐれも油断なさらないようになさってください。
だから今日とかはそれこそね、夜お帰りの方は路面が凍結しているかもしれないので、横断歩道 の白い部分であるとか、マンホールの上とか滑りやすいところありますからね、まず足元気をつけていただいて、そして今夜その雪がピークになるっていうことは、明日の朝通勤通学の時間帯も何らかの影響が出てくる可能性もあるっていうことですよね。最新の情報、日本放送の中でも随時お伝えしていきますけれども、ぜひその最新の情報を確認しつつ、時間に余裕を持って、 そして、やりすぎかなって思うかもしれないですけれども、足元に気をつけたりとか、あと寒いからついついに手をポケットに入れてしまったりっていうこともあるんですけれど、そうなるとやっぱり転んでしまった時すごく危ないので、両手しっかりこう出すようにして、あとはもう雪国出身の人間からすると、ペンギン歩きという秘伝の歩き方が、秘伝なの、秘伝じゃないですね。
じゃあ秘伝を伝授してくださいよ。
前傾姿勢になってもらって、その歩く時にこう足の裏全体でこう踏むようにすると、決してこうすり足にはならないように、上からこう押さえつけるように、足全体でこう押さえつけるように歩くと。で急いでいるとやっぱり危ないので、それこそ時間に余裕を持って歩いていくと いうことが大切になるのかなと思います。
一歩ずつ踏みしめる感じですね。
踏みしめる感じですね。
はい、
今週は飯田浩司アナウンサーお休みで、月曜日から木曜日まで私新業がお届けします。今朝のコメンテータージャーナリストの須田慎一郎さんです。まず6時30分頃のズバリここが聞きたいから、須田慎一郎さんは登場になります。まずはアメリカの1月の雇用統計について、そして6時50分頃からのニュース7時またには自民党派閥の政治資金規正法違反の事件について、そして昨日行われた立憲民主党の党大会、次期衆院選で第一党を目指す方針を採択したというニュース取り上げます。7時10分頃からのおはようニュースネットワーク、昨日行われた京都市長選挙、初当選された松井浩司さんと電話をつないでお話伺っていきます。7時30分からはニュースプラスワン、自衛隊とアメリカ軍の演習で初めて仮想敵国に中国と明治というニュース、そして7時40分頃からのここだけニューススクープアップは、アメリカ軍が新イランの武装組織の拠点を空爆したというニュースですね。ここでは明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さんとお電話つないで現在の中東情勢についてお話を伺っていきます。さあ、この時間は最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、おはようございます。
はい、ガイタメドットコム総研中村です。
よろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、
週末前金曜日ですね、現地2日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて134ドル62セント高い38,654ドル42セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 267.35 ポイント上がって 15,628.95 でした。円相場は前の日よりも約2円円安ドル高の1ドル148円40銭付近で取引を終了しました。円相場ですけれども、金曜日ニューヨーク市場午前中に発表されましたアメリカの、雇用統計ですね、1月雇用統計、その中の非農業部門の雇用者数というのが前月から 35.3 万人の増加と、予想以上の2倍近い増加幅を記録、過去2ヶ月分も 12.6 万人上方修正されました。また平均時給も前年比プラス 4.5% と市場予想のプラスの 4.1% を上回る結果となりました。この予想外に強いアメリカの雇用統計の結果を受けてドルが全面高、雇用統計発表前146円台半ばで推移していた円相場は148円台半ばまで急速に下落しました。本日はですね、東京時間の午前9時にパウエル FRB 議長がアメリカの60 Minutes という番組に出演します。その中でパウエル議長はインフレリスクでしたり、利下げをめぐる見通しなどについて語る予定となっていまして、内容次第ではドル円相場に大きな影響を与えることも考えるため、注目が集まっています。
はい、中村さん、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
この時間今日の朝刊各紙紹介します。まず一面ですね、各紙今朝はバラバラになっていまして、産経新聞ですね、北の融和的姿勢、騙されず奪還、拉致被害者家族横田早紀江さん88歳という見出しです。北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお母様である、早紀江さんが昨日4日88歳の誕生日迎えました。去年は手術や入院を重ねて残された時間の少なさを痛感しているということで、日本に融和的な姿勢を示しつつある北朝鮮の動向に何らかの兆しかもしれない、しっかりと被害者奪還の動きへつなげてほしいと切望するという記事になっています。朝日新聞は、広域搬送命つないだがという、見出しになっておりまして、能登半島地震で、珠洲市総合病院がですね、その発災の後、災害派遣医療チーム DMAT によって入院患者の転院の搬送を、行ったんだけれども、この先の地域医療はどうしたらいいのだろうかというところが記事になっています。 ています。毎日新聞、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸、入植者の暴力激化、第二のガザ懸念という一面ですね。そして読売新聞です。外務省公電漏洩、アメリカ警告、中国がサイバー攻撃という見出しになってまして、外交上の機密情報を含む公電をやり取りする外務省のシステムが中国のサイバー攻撃を受けて大規模な情報漏洩が起きていたことが分かったということです。関係者によるとアメリカ政府が、安倍政権当時2020年の夏に日本の在外公館のネットワークが中国に見られていると日本側に伝えたということで、漏洩した情報の具体的な中身や、攻撃どのように把握したのかは明らかにはしなかったが、北京の日本大使館と外務省本省館などで交わされた公電が中国当局に幅広く読み取られていることを示唆したということで、公電にはですね、日本の外交官が外国政府から得た、機密情報、極秘の情報もこう含まれているということですね。で、この番組の中でもたびたび出ている言葉ではあるかと思うんですけれども、その平時から情報システムを監視して予兆を、察知して重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ、でこの能動的サイバー防御という言葉はよくこの番組でも聞きますが、この導入を、政府は目指しているんだけれども、通常国会での関連法案の提出は見送られる方向だということです。そしてこの読売新聞、中開きまして、スポーツ面なんですけれども、車椅子バスケットボール天皇杯日本選手権、神奈川が連覇という記事が、あります。クラブチームの日本一を決める天皇杯がですね、この週末土曜日日曜日と、開催されました。昨日決勝が行われて、私も取材に行ってきたんですけれども、決勝は、神奈川バンガーズ対埼玉ライオンズという試合でして、埼玉ライオンズがリードする展開をだったんですけれども、神奈川バンガーズがこうじわじわ攻めやっていって、追い越して、取っては取られてというシーソーゲームを繰り広げた後、47対44で、神奈川バンガーズが2連覇を飾ったという、本当にこう見応えのある手に汗握る試合だったな、決勝だったなと、思いました。でこの大会というのは、その第1回大会は1970年に行われたんですけれども、この当時っていうのは出場チーム7チームで、その当時多くは療養施設であったりとかリハビリテーション施設のチームだったそうです。でこの頃はやはりそのリハビリの手段としての意味合いが、その車椅子バスケットボールってこう強かったということ で今回の49回大会はですね、全国10ブロック55チームが参加して、予選を勝ち抜いたチームがこの週末熱い素晴らしい戦いを繰り広げたんですよね。で、コロナ禍もありまして、2020年から2022年まで天皇杯は開催ができなかった時期、空白期があったんですけれど、去年ようやく戻ってきて開催されて、で去年今年と私はこう取材をして、お客様にもこうインタビューしてみたりもしたんですが、東京パラリンピック見てきたんですっていう方が本当に非常に多くてですね、で昨日インタビューした方ですと、その東京パラリンピックで見た選手以外の選手もこんなにすごいんだっていうことに驚きましたとか、すごくこう戦略的でディフェンスがチームによって違って面白いですねといった感想が聞かれて、その迫力ももちろんだけれども、それぐらいこう緻密なスポーツだということ、そしてこうすごい選手たくさんいるんだぞっていうことをこう肌で感じている方すごく多かったですね。男子日本代表が東京パラでこう銀メダルを取ったということで、全国の車椅子バスケのクラブチームに注目がこう集まってきて、そして試合を見てくれる人が増えたと。でお客さんがこう集まってくれているのはすごく嬉しいけれど、この状況が続くようにいい場面発信していきたいですねと選手の方は語っていました。この時間からコメンテーターの方が登場です。今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、ございます。今週はですね、飯田浩司アナウンサーお休みということで、代わって私新業、そして、今日は箱崎みどりアナウンサーが、お手伝いに入ってくれています。
よろしくお願いします。
はいいやもうね、大変だったんだよ先週ね、レーティングで、帰るときに、寸前のところでピンチを出したっていうのがあって、局を出てね、駅の方まで歩いていくとですね、音帯が
市長が、
ね、マスクをしたままですね、挨拶されて、ここでね、気がつかなかったら、今頃大変なことになったんじゃないの。
そんな
すぐ気がついて、マスクをしてるにもかかわらず、いつもお世話になっておりますと頭下げてですね、今日私がここにいるのも、
ちょっと待ってくださいよ。
危険の聞いた対応がね、
いろいろ誤解を招きそうなんですけれど。まあ、北のね、増山室長からくれぐれも今日よろしくということになったと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、この時間は先週発表されたアメリカの1月の雇用統計についてですね、先ほどマーケットインフォメーションでもね、お話少し出ましたけれども、農業分野以外の就業者が前の月より35万3000人増加と、18万人程度の増加を見込んでいた市場予想を大きく上回ったということですけれど、須田さんはどうご覧になります？
相変わらず好景気は続いているなという感じがしますよね。でということはですね、今のですね、なんか利下げがあるんではないかみたいなの言われている中で、まだ少し利下げが遠のいたっていうことで、まあ、アメリカの株は買われるでしょうし、アメリカに投資資金が集まってくるでしょうから、円売りドル買いという動きでしょうから、まあ、これは結果的に円安につながっていくということなんだろうと思いますね。で、私思うんですけども、物価も上昇していくんでしょうけどね、インフレが、進んでいくんでしょうけれども、ただその一方でこれ勘違いしちゃいけないのは、アメリカで起こっているのは良いインフレと悪いインフレの混在型なんですよ。
混ざっている
、で、良いインフレというのは要するに需要がどんどんどんどん増えていくから所得が上がってきますからね、
はい、
ですから、物不足になってサービス不足になって物価が上がっていくというね、状況、
はい、
それに加えて一昨年の、ロシアによるウクライナ侵攻を、トリガーとしてね、引き金として引き起こった、いわゆる原材料価格エネルギー価格の高騰による悪いインフレ、はい、これは混在しているというそういう意味なんですよ。で、日本の場合はですね、悪いインフレオンリーなんですよ。良いインフレが起こってない。ですからそういった意味で言うと、まだまだですね、日本は利上げをする環境にはない、利上げというよりもね、金融緩和をする環境にはないっていうね、状況で日米金利差の拡大がまだ少し維持されるのかなと。ですからそういった意味で言うと、
はい、
これね、表に出してないんだけれども、実は岸田政権の、裏経済スローガンとなってね、表に出してない裏経済スローガンとなって、これ何かというと、安い国日本からの脱却なんですよ。ただこれ表に出してしまうんですね。なぜダメなのかっていうと、要するに国民生活が、市民生活がこれだけ苦しいのに、物価が、ね、高騰を容認するのかって、またネガティブキャンペーンを払われてしまう。ただベースのところでは、その物価上昇を容認していこうという今動きになっているということですよね。
はい。
コージーアップ番組イベント第2弾開催決定。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日、飯田浩司、新行一華、そして論客たちが集結して、政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント。出演は青山茂春、飯田康之、小泉悠、津田慎一郎、峰村健二、宮崎哲也&モア。
横須賀生まれ横須賀育ち、大学時代を横浜で過ごした飯田浩司が故郷に錦を飾れるか。
チケット好評発売中、詳しくは番組ホームページをチェック。
今日のコメンテーター、ジャーナリストの須田慎一郎さんと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
取り上げるのはこのニュースです。自民党派閥の政治資金規正法違反事件、自民党が関係議員の政治倫理審査会への出席を検討。自民党は昨日4日、派閥の政治資金規正法違反事件を受け、野党が求める関係議員の政治倫理審査会への出席について応じる方向で検討に入りました。自民党の浜田国対委員長は昨日の NHK の番組で、審査会を使って真摯に説明責任を果たしていければと考えていると話しています。国会の政治倫理審査会は政治倫理の確立のために、議員が公益規範やその他の法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認めるかどうかについて審査をして、適当な勧告を行う機関ということで、野党側が今回の事件で関係議員の出席を求めていました。
はい、はい、ね、この何ですか、政治資金規正法違反事件って長ったらしいんだけども、まあ一言で言ってみれば裏金事件ですよね、
はい、
これをどうやって決着すくあのさせるのか、うん、幕引きを図るのかというところなんですが、事件的にはね、捜査的には、あの最終的に東京地検特捜部検察が判断したように、まあ、注目されていた、7人の国会議員、安倍派のね、まあこれは5人衆と言われている人に加えて塩谷座長、そしてで、ね、下村博文、元、共同代表のこの7人についてどうするのか、不起訴という処分になったんですよ、
はい、
ですから、まあこれは、後にですね、まあ検察審査会検診の方にですね、うん、送られるということになりますけれども、まあほぼほぼ、事件の捜査としては幕引き、ただ政治的にじゃあどれをどうやってこれを決着をつけるのかということなんですけども、今自民党の中ではですね、
はい、
森山裕総務会長を、トップとする体制で、まあ、調査チームを編成しましてね、
はい、
聞き取り調査をやってる最中なんですね、うん、で野党が何を今求めているのかというと2つポイントがあってですね、
はい、
今新行さんがね、まあ、指摘していただいたように政倫審に出てきて、まあ、それで野党のからの質問を受けて、きちんと説明しなさい、説明責任を果たしなさい、うん、その説明責任を果たす場をこの政倫審という政治倫理審査会での、答弁という形になってくる。でもう1点がですね、
はい、
まあ、そこに出てこない全員ここに出てくるとですね、膨大な時間がかかってしまうものですから、そうじゃなくて裏金があった議員の一覧表といったんですが、リストを作って、で、
はい、
誰が一体いくらの裏金を作ったのか、これを提出しなさいと、
ええ、
まあ、こういう2つの要求を突きつけているわけなんですね、
はい、
でそしてもう一点、じゃあ自民党的にどこでこれを着手させるのか、一時期ね、茂木幹事長が暴走してですね、もう、例えば安倍派の幹部については離党 しろとかね、いう話があった。ただそれじゃ党内持たないというかですね、それに対しては批判をするというか、それはいかにもやりすぎだろうというような声も あるものですから、ちょっと茂木さんはその任に当たらずということで、森山総務会長、これ自民党の中でもですね、議員の中でもかなりね信頼が置けるというね、人なものですが、この人が会ね、チームのトップについて、まあ、ちょっと聞き取り調査をやる中でどこで決着するのか、おそらくですね、私が取材しているということは、
はい、
まあ、1年程度のですね、役職に就く、まあ、これを停止処分すると、
1
年間の役職就任停止みたいなね、そこが一つの着地点なのかなと、自民党的なけじめのつけ方として。で野党の納得、という点で言うと、やっぱりこの政倫審というところになるんじゃないかなと。じゃあここに誰が出てくるのかというと、少なくとも先ほど申し上げたね、検察が不起訴という判断を下した7人が出てくるということが、まあ、最低ラインかなとは思いますけどね。
うん、実際はどうなんですかね。
まあ、おそらくですね、はい、そこら辺を、まあ、政治決着という形で、まあ、これはどこがやってるかというと、おそらくですね、国対が、与野党の国対が、国会対策委員会が、やってるんだろうなと。でそうすると、
はい、
先ほどもちょっと名前出ましたけど、野党の立憲民主党の、ね、国対委員長というと安住淳さん、
はい、
ね、で安住淳さんと先ほど申し上げた、森山総務会長というのは非常にですね、強い信頼関係があるんですよ。まあ、前、国対委員長の高木剛さん、
はい、
ね、7人5人衆の一人で安倍派の幹部ですけれども、うん、この方に対してはもう安住さんはね、高木さんも相手にしないと、私が相手にするのは森山さんだけだと言ってたぐらいの信頼関係があって、
は
あ、ですから何が言いた私が言いたいのかっていうと、
ええ、
要するに党内での決着のつけ方と、うん、要するに、まあ、国会での決着のつけ方、これもう連動してると。ですから、そのあたりをですね、バランスを取りながら森山さんがどこで、まあ、安住さんと、まあ、水面下でね、打ち合わせをして決着を図っていくのかっていう点で言うと、
はい、
まあ、これ交渉事ですからね、先ほど申し上げた、まあ、不起訴になった7人を政倫審の場で、説明してもらうというところが一つの、幕引きのポイントなのかなと思いますね。
今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。先ほどの続きになりますけれども、裏金のことについてですね、再発防止じゃあどうするといったところなんですけれども、
うん、
まあね、よくニュースでも取り沙汰されているのは、じゃあ連座制は導入するのかどうかとか、政治資金パーティー自体今後どうするんだっていうところもあると思うんですけれど、
まあ、もちろんですね、この政治資金パーティーについてはですね、はい、自民党の中でもね、派閥が主催する政治資金パーティーはもう禁止 止という形になってますから、はい、要するに政治資金パーティーはこれ禁止の方に なるんでしょう、
うんうん、
とはいえですよ、はい、とはいえ他にですね、まあ、また抜け穴が探しされてくるのかなと。要するに、企業団体献金が禁止という流れの中でね、
はい、
その抜け穴としてこの政治資金パーティーが使われているわけですよね。ですから、問題なのは、この政治資金パーティーやるとかやらないんじゃなくて、
はい、
要するに企業団体献金をどうするのかっていうところを、考えていかないと、そこを全部ね、抜け穴を防いでいかないと、ダメなんだろうなと。で、そうすると、じゃあどうなのかなと。これね、全く新聞なども指摘しないんだけれども、じゃあ何が問題なのか、例えば企業団体献金を、まあ禁止するのはいいけれども、例えば、5万とか10万の企業団体献金で、じゃあ何かそこに対してね、便宜を図るなんていうことが行われるか、起こらないんですよ。要するに何が問題なのかって金額なの。要するに個人でも例えば1億出しました、2億出しました、まあそういうのないけれどもね、そうなるとやっぱりその個人に対しては便宜を図るというね流れになりますよね。だから何が問題かっていうと、金額で線引きをピシッとすべきなんですよ。要するにあとはね、もう企業団体献金だろうが個人だろうがどうぞというね、ことに私はすべきじゃないのかなと。でそれだって何かこう不都合なことが起こってくるのかどうなのかっていうところですよね。
それこそ各党政治資金規正法の改正どうしていくのかっていろんな部分がこう出てきていると思うんですけれど、例えばその政策活動費についてのそのどう使うかっていうことを明示した方がちゃんと出した方がいいんじゃないかっていうところと、うん、いやそこまではっていうところもあったりするじゃないですか、
ね、だからこれはね非常にこう政治的な意図があるんだろうなと私は思いますよ、つまりどういうことかというと、政策活動費を、うんうん、1円の単位に至るまで全部透明化しろというのが立憲民主党なんかの主張なんですよね、
はい、
じゃあ今ね、うん、まあ、今回の件に関して言うと、要するに、神戸学院大学の上垣さんが、この裏金問題について刑事告発をしたということになってるんだけども、ただこの上垣さんという方はもっぱら与党自民党のですね、政治資金収支報告書、うん、もう徹底的に分析していく、
はい、
で何か問題があるとすぐ刑事告発をする、この上垣さんはですね、ある意味で、これはいい悪いは置いといても、ね、もう悪いとは言わないけれども、要するに共産党と連携してるんですよ。つまり、このね動きというのは要は与党に限った話なんですよ。だからこれか、決してですね立憲民主党などの方向には向いていかないというね、状況にあって、ましてや共産党の方には全くやらない。ですから、そういった点で言うと1円まで全部出せとかね、あるいは共産党が要求しているようにそれをネット上で全部公表しろということが果たしてそれがいいのかどうなのかっていうところも考えていかないといけないんじゃないかなと思いますけどね。
はい、さあ続いてはこちらのニュースです。立憲民主党党大会次期衆院選で第一党を目指す方針を採択。
まず政権交代、次の総選挙で政権交代を必ず成し遂げようじゃありませんか。立憲民主党が次の選挙で自民党を上回り第一党になる、これを目指してまいりたいと思います。
お聞きいただいたのは昨日行われた立憲民主党党大会での泉健太代表の声でした。立憲民主党は昨日東京都内で開いた定期党大会で2024年度の活動計画を決定し、次期衆院選で自民党を超える第一党を目指す方針を掲げました。泉健太代表は次の総選挙で政権交代を必ず成し遂げようと意欲を示しました。立憲民主党としてはもうここで存在感を示していきたいという部分もあるとは思うんですけれども、
まあ、一斉だけはいいんですけれども、じゃあどういったプロセス、どういったやり方で政権交代を実現していくのかっていうところを考えるとね、
はい、
じゃあ今の本当に立憲民主党の実力で、まあ立憲民主党が単独でね、要するに過半数を維持するってことは無理なんですよ。制するってことは無理なんですよ。じゃあそうすると、じゃあそのプロセスとしてどういう作戦があるんですかと。で、そうなってくるとね、例えば、まあそういう方向に今少しずつ行きつつあるんだけども、選挙において野党共闘。ですから、まあ言ってみればですね、自民党が自公が過半数を割った際には、こう連立を組んで、まあ政権奪還というね、ことなんでしょうけども、
はい、
じゃあその野党共闘に関して言うと、もう立憲民主党の中で完全にね、まあね、意見は一致してるのかどうなのか、ね、つまりそれもっと言えばですよ、
はい、
共産党とどういうふうに組むんですかと。 ということなんですよ、うん、野党共闘ってのはイコール、立憲民主党と共産党が組むということですから、
はい、
でそうなってくるとね、じゃあ他の野党を、じゃあ日本維新の会はどう動くのか、あるいは国民民主党はどう動くのかっていうと、やっぱり共産党に対しては強いアレルギーがありますから、そういった中で、選挙協力あるいは連立政権というね、ところに関して言うと、おそらく、ね、そこには加わってこないだろうというのが普通の見方なんですよね、
うん、
でなおかつですね、私、まあ、今回ですね、京都市長選挙行われた、
はい、
その京都府選出のですね、国会議員の福山さん、参議院議員に、直接聞いたことがあるんですよ、
はい、
かつてですね、立憲民主党と、まあ、当時は民主党でしょうけども、立憲民主党ですね、とですね、共産党が、野党共闘をやった時があるんですよ。その時に立憲共産党というふうにね、レッテルを貼られて、うん、要するにそんな共産党と組むような政党ということで、これもですね、結構な拒否反応が起こってで、まあ、あまり、ね、議席を獲得することはできなかったんですね。まあ、これについてどう思うんですかと、あの時の経験はどう考えてるんですかと、あんな二度経験は二度とごめんだと、コリコリだと、そういう、ね、レッテル貼りにされ際して、結構苦労されたんだろうなということがニュアンスとして伝わってきたわけなんですよ、
はい、
そういう思いを持っている立憲民主党の国会議員の方って結構いらっしゃるんですね。でそうなってくると、まあ、その共産党と組むということに関して立憲民主党の中でも五越同州、ね、で結果的に今回の京都市長選挙だって、
はい、
まあ、後でちょっと大きく取り上げますけどね、立憲民主党じゃあどこと組んだのかというと、自民党と公明党と組んで、共産党は共産党で単独、まあ、単独というわけじゃありませんけどね、令和新選組、うん、あるいは新社会党と、組んで共産党は、まあ、立憲民主党と対決する候補を立てたと、こういうところを見ていくとですね、必ずしも野党共闘に対して、ね、党内が一枚岩になってるわけじゃない、
うん、
でそうなってくるとこうまとまりがつかなくなってくるんじゃないかなと思いますね。
はい、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。京都市長選挙、松井浩二さんが初当選。昨日行われた京都市長選挙は、自民党、立憲民主党、公明党、国民民主党が推薦した元官房副長官の松井浩二さんが初当選しました。今回の京都市長選挙は、自民党派閥の政治資金規正法違反の事件が表面化して以降初の政令指定都市の市長選挙でもあり、行方が注目されていました。5人が立候補し、この京都市長選挙、16年ぶりの新人同士の争いになったということです。初当選した松井浩二さんが177,454票、最後まで争った共産党が支援する福山和人さんが161,203票と、最後までわからない接戦になりましたが、須田さんはこの結果、まずどうご覧になってますか？
はい、ね、選挙戦終盤ではですね、
はい、
福山さん有利っていうね、話も流れて、情報も流れていただけにですね、まあ、なんとか勝ち残ったなと。松井さん、なんとか勝ち残ったなと。じゃあ、なぜ選挙戦、ね、まあ、最初にですね、余裕の選挙戦というふうに言われたのに、ここまで苦しんだのかっていうのが、一つ注目ポイントかなと思いますけどね。
はい。さあ、それでは、今朝は初当選した松井浩二さんとお電話つながっています。松井さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。まず、
ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。この番組でも何度もコメンテーターとして、ご出演をいただきました。まず、ご当選おめでとうございます。
ありがとうございます。
朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。
今の率直なお気持ちをまずは聞かせていただけますか？
はい、もちろん、いろんな多くの方々のご支援に心から感謝をするとともに、
はい、
やはり今おっしゃったように、須田先生もおっしゃったようにですね、うん、厳しいやっぱり政治不信というもの、これは結局有権者から見ればですね、
うん、
もちろん国政の問題と地方政治は違うとは言うものの、
はい、
そうは言ってもですね、やはり同じ選挙ですから、
うん、
やはりこれは厳しい目が向けられているというふうに私自身実感しました。
うん、その厳しい目が向けられている中で、松井さんはどのようにこう訴えかけていったんでしょうか？
まあ、私はですね、
はい、
基本的に幅広い党派でお選びいただいたんですが、もともと京都市長のあり方を考える市民の会がありましてね、
はい、
そこで幅広い10県民の学生さんから、商店街の方や、あるいは文化人の、まあ、農学士の方ですとかですね、いろんな方々が入った市民の会で、まあ、ご推挙いただいたもんですから、
うん、
まあ、その経緯とか、あるいは私が市政に取り組む 私自身、まあ、京都市の市政について、まあ、非常に危機感も持ってるもんですから、まあ、そこを真剣に訴えていくっていう、まあ、その基本も、ぶれずにですね、訴えたつもりではあります。はい、ただ、その中で、やっぱり私のことを自民党の候補だというふうに見られる動きがありましたので、
はい、
訴える中でも非常にこの厳しい政治不信というものは、まあ、日々痛感はしておりました。
スタジオには須田慎一郎さんです。
はい、松井さんよろしくお願いします。
おはようございます。先生よろしくお願いします。
はい、
ぜひコジアップも他の番組も聞かせていただきます。
ありがとうございます。はい、今回ちょっと驚いちゃったのはですね、はい、選挙管理委員会の、最終的な結果発表、午後11時だったと思うんですが、
はい、
その数秒前にようやく当確が出ましたよね、当選確実は。
はいはい、
でこの時の心境ってどういう心境だったんでしょうか。
まあ、ほっとするというのと同時にですね、実は前の職、今 の現職の方ですね、私はまだ任期始まってませんから、はい、その方の最初の選挙も実は950票差で、しかもその時は共産党の推薦される候補者とそれ以外オール京都と言ってましたけど、私は当時参議院議員でしたから、
はい、
よく覚えてますけれど、それの2局の対決で950票差だったんです。なので正直言って私は12時ぐらいになるかなと思っていたぐらいです。
はい、で加えてですね、
はい、
ちょっと国政ベース、あるいは京都の人以外から見るとちょっと違和感があるんですけれども、
はいはい、
今回ね、松井さんの場合、
はい、
立憲民主党、そして自民党、公明党と、本来だったら国政で対立しているこの政党が、まあ、推薦を受けたという点、はい、この辺、京都市民の受け止め方ってどうだったんでしょうか。
やっぱりですね、片方で、国会でですね、
はい、
この自民党さんの派閥の政治資金の問題を、まあ、例えば立憲民主党の方々が非常に国政で追及されていると、
はい、
その他方で京都で一緒にやっているということについてのご批判は率直に言ってあったと思いますね。
なるほど。はい、で加えてね、松井さん久方ぶりの政治の第一線への復帰だと思うんですけども
そうですね、
はい、やっぱり一番ポイントだったと思うのは、
はい、
やっぱり松井さんがですね、官房長官時代知らない若い世代だと思うんですよ。はい、このあたりの受け止め方、はい、反応はいかがだったでしょうか。
はい、まずもう本当の新人だと思って取り組みました。私自身自分の名前を書いていただく選挙は17年ぶりなんですね。ですから、はい、若い方々は全く私のことをご存じないので、ある程度の年齢層以上の方は私のことをよう書いてきたなとかですね、逆にあの時民主党で言ったのに今度は超党派で出るっていうのはどういうことかっていう説明を求められるとか、
はい、
まあ、ある程度逆にご存知の方はいらっしゃるんですが、
うん、
若い方々はそもそも私が政治家をやっていたということを知らないという方々が多いので、
うん、
まあ、その意味ではまず自分の名前を浸透して、まあ、そもそもどんな政治家で何やってたかのという説明から始めなければいけなかったという面はありますね。
は
い、でもそれはやっぱり必要なことだと思いますね。はい、
でこれから当選後のことなんですけれども、
はいはい、
やっぱりね、市民生活を考えていくと、ね、まあ、今回ですね、福山候補も訴えたように、
はい、
やっぱりオーバーツーリズムの問題といったんですか、
はい、
なかなか市バスに乗れないとかね、
は
い、
そうなんです。
このあたりってのはどんなふうに
対応して、はい、京都だけじゃなくて鎌倉なんかもそうなんですけど、はい、まあ、人口、京都は144万の人口 でそこに5000万人の観光客が来るわけです。いらっしゃっていただけるわけです。で、例えばその東山のエリアっていうのは、例えば清水寺がある、八坂神社がある、清院さんがある、このエリアっていうのは、人口わずか3万5千人のところに、おそらくその統計はないんですけど、5千万のうちのおそらく相当部分はそこに来られてるんですね。そうすると、3万5千の町に、例えば3千万4千万の方が年間来られるというのが、どういう市民生活を圧迫しているのかと。で、これはやっぱり謙虚に受け止めないと、やっぱり観光都市ですけれど、市民の生活が圧迫されて、そこが市民の方々に、いや、これよりだと、こういう気持ちが一部の方にやっぱり生じてるんですね。ここをやっぱり足をどう守っていくのかというのは、もう本当に真剣に、すぐにでも解決策を具体化させていかなければいけない問題だと思います。
それなんかアイデアあるんでしょうか。
はい、まあ、観光専用路線、これは、まあ、今の法律上ですね、専用ってのはできないんですが、まあ、観光用の、まあ、特急といいましょうか、急行路線、観光客の、まあ、よく行かれるスポットのみをつないでいく、まあ、エクスプレスラインですね、そういうものをこう、うん、ダイヤ改正で、まず試みで 一つの路線でも二つの路線でもやってみて、まあ、実験的に試行する。それはあの観光客だけじゃなくて市民の方ももちろん排除はできないんですが、排除できないというか市民の方も乗りたいという方は乗れるんですが、少し高めの値段を設定してですね、今230円だったものを例えば500円いただく。その代わりこう観光地をこう、まあ急行でこう、止まっていくようなものをすぐやるとかですね、あるいはこれはちょっとチャレンジングな課題なんですが、まあ、道路運送法上できるかどうかって法改正が必要ですが、市民の方と観光客で料金を分けるようなやり方ですね、例えばマイナンバーカードをちゃんと紐付けしてですね、そちらでいうスイカとかですね、パスモとかそういうもので認識して、市民であればある一定の料金で、観光客は少し高い料金、まあ、税金を普段納めておられるわけではないので、高い料金を設定する。これはまあ法改正も必要ですね、それから新しいシステム、カードリーダーのシステムなんかも投入する必要はあるんですけれど、まあ、例えばそういうものを本当の観光地でですね、観光客と市民に若干行政サービスの価格を変えるというようなことを試みで検討できないか、これは国に一度働きかけてみたいと思います。
あとお時間すみません、1分ほどになってしまったんですが、はい、伺いたいのが、あの若年層 の, その人口流出といったところで、はい、その京都ってその大学の街というイメージもありますが、このあたりについてはいかがですか。はいはい、
あの大学卒業してですね、80数パーセントの学生が京都のこと大好きなんだけど、京都離れざるを得ないんですね。では例えば住宅価格が高い、賃料にしても実際将来ローンを組むにしても、それはもう一つはですね、やっぱり大阪とか東京に比べて学生が就職したい仕事がやっぱりちょっと不足していると、これをやっぱり作っていく、中長期的には、
はい、
だから短期的に言うとやっぱりミスマッチを解消するためのもっとインターンを企業に働きかけて、その地域としてのインターンの受け入れを拡大していく、あるいは住宅を安く提供するようなまあ、空き家バンクとか公営住宅のリノベーションとか、
はい、
あるいはもっと言うと街づくりですね、
はい、
京都は歴史があるんで、一部京都の中心部だけど開発が遅れているような地域があるんです。いろんな文化的背景があって、
はい、
だそういうところの新しい街づくりもしていかなければいけないと思います。
はい、今朝は京都市長選挙に当選された松井浩二さんとお電話つないでお話を伺いました。松井さん、朝早くから本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また呼んでください。
はい、
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
以上、おはようニュースネットワークでした。この時間はニュースプラスワン。取り上げるニュースはこちらです。自衛隊とアメリカ軍の演習で初めて仮想敵国に中国と明示。自衛隊とアメリカ軍が実施中の最高レベルの演習で仮想敵国に初めて中国と明示していることが、4日複数の政府関係者への取材で分かりました。演習はコンピューターを使用するシミュレーションで、シナリオの柱は台湾有事。防衛省は特定秘密保護法に基づき、シナリオを特定秘密に指定した模様です。これは共同通信が伝えているんですが、仮想敵国を初めて中国と明示したということで、日本とアメリカのそのまあ強い危機感が現れているとも言える部分なのかなと思いますが、
はい、うん、まあ、今回の演習はね、コンピューターを使用したシミュレーションということで、
はい、
あの動員という形を取らないんで、これ仮想敵国を中国と指定してね、動員してしまったならばもう戦争一歩手前の状況になってしまいますから、さほどですね、相手を刺激することもないんだろうと思うんですが、
はい、
とはいってもやっぱり仮想敵国を中国に指名したというところではね、まあ、一段階これレベルアップをしたのかなと。でこれはだから どちらかというと、要するに中国に対するシグナルと、日米の特にアメリカのシグナルだと、これを受けて中国がどういう反応してくるのかという、それを探る、意味意図があったんじゃないかなと思いますけどね。
だからこういう演習を仮想敵国に中国を明示した上でやってますよっていう情報を出して、それに対してどういう反応が返ってくるかっていう部分ですか。
そうですね、うん、ですから、台湾有事に対してですね、あるいは台湾に対する軍事、作戦に対して一定程度の歯止めがかかるのかどうなのか、それとも、それをさらにエスカレートしてくるのか、まあ、駆け引きの部分が大きいと思いますけどね。
そして中国をめぐっては尖閣諸島周辺の動きというのも激しくなっていまして、先月中国海警局の、艦船が尖閣諸島周辺を飛行する自衛隊機に対して複数回にわたって退去するように に、無線で警告を出していたことも分かったということですよね。
ね
え、う
ん、やっぱり尖閣諸島間違いなくこれ日本の固有の領土であることはこれ間違いないんだけれども、はい、ただですね、じゃあ一体いつからこの中国軍が、うん、その行動活動をエスカレートしていったのかというと、はい、やっぱりこれは、民主党政権時代のですね、野田政権、ね、のですね、尖閣の国有化以降なんですよ、うんうんうん、ですから、その時に国有化をすることにあたってやっぱりこれ現在も私も取材を進めている最中なんですけども、
はい、
民主党政権内部でも異論はあったんですよ。これがかなり中国を刺激することになるから、まあ、国有化するのは良しとしてもやはりその安全保障上のね、あるいは自衛隊のその、ね、対応を含めてですね、やっぱりきちんとそれに向き合っていかないといけないと、うん、中国の軍事的圧力に、対抗できるだけの、
はい、
要するに、まあ、自衛隊のね、まあ、装備であるとかそういう対話できるのがどうなのか、そこを抜きにですね、ただ単純に国有化したということだけではですね、もう非常にですね不十分なんですよね、ただ民主党政権においてはそこの全く、置き去りにされたまま、まあ、流れの中でね、
はい、
国有化を決断していったという戦略性が全くないんですよ。ですから、それを慌てて、ね、自民党に政権が戻ってきた後にですね、対処が始まったものですから、
はい、
やっぱりどうしても後手後手に回っていってしまっているという状況がある、ね、
うんうん、
ですからその辺についてはどうなんでしょうね。その民主党政権の継ぐですね、立憲民主党もやっぱり協力体制をこの部分に関してはね、きちんと引いていけばいいじゃないかなと私は思いますけどね。
現状その軍事的圧力があった場合にどう日本が対処するかといった部分はどうなんですかね。
ですからそこはですね、まあ、南西諸島を、ね、
はい、
含めたですね、要塞化、うん、要塞化っていうとおかしいんだけれども、うん、きちんとやるべきことをやっているし、動員についてもですね、進めているわけなんだけれども、ただどうなんでしょうね、やっぱり憲法改正、私自身の個人的なこれ見解ですよ、
はい、
やっぱり9条をきちんと改正して、うん、有事に備えるだけの対応を取らないと、対策を取っていかないとですね、やっぱり、自衛隊に大きな負担、つまり今の状況の中で、集団的自衛権の行使というのは結構ハードルが私は高いんだろうなと思うんですよ、
ええ、
ですからどうでしょうね、次選挙があるとするならばそのあたりもきちんと争点にしてね、
はい、
まあ、議論していってほしいなと。もちろんね、今の国会の中でも、憲法審査会を含めてね、そのあたりをきちんと議論していくべきじゃないかなと思いますけどね。
それでいうとその憲法改正で言いますと岸田総理がそのまあね、憲法改正について言及も先日されましたけれども、
ね、
うん、
まあ、それについてはですね、
はい、
きちんと、まあ、この9月の任期までに一定程度の、ね、
うん、
結論を出すべきじゃないかなと、結果を出すべきじゃないかなと私は思いますよね、
うん、
だからひいてはそれがですね、やっぱり自民党の、はい、9月の総裁選にも大きな影響を及ぼしてくるだろうと思いますね、
うん、ね、まあ、そこで絡んでくるのがまた先ほどちょっと触れられなかった部分ですけれども、補選も入ってくるんですよ ね、
ね、
うん、
まあ、ですからこれからですね、その安全保障政策、
はい、
引いては、憲法改正の問題を絡めてね、うん、やっぱり政治的な大きな大きな課題になっていく、
うんうん、
ですから今の、ね、通常国会においてもこのあたりをきちんと議論すべきなんだけれども、
はい、
でただですね、その立憲民主党野党のスタンスが、まあ、泉代表というとやっぱり、提案型対案型の標榜したんだけども、やっぱり先だってね、共同代表に辻元清美さんを敷いたっていうのはちょっと不安ですよね。
それではここの時間はここだけニューススクープアップです。アメリカ軍がイランの支援を受ける武装組織の拠点を空爆。アメリカ軍は2日、イラクとシリアの領内にある新イランの武装組織の拠点を空爆したと発表しました。先月28日にヨルダンのアメリカ軍基地が攻撃され、アメリカ兵3人が殺害されたことへの報復措置で中東地域の緊張が高まっています。少しエコーのタイミングがちょっと早かったというか合わなかったのでちょっと失礼いたしました。ニュース戻ります。去年10月にイスラエルとハマスの戦闘が始まって以降、中東ではイランの支援を受ける武装組織による駐留米軍に対する攻撃が続いていて、先月28日にはヨルダンにあるアメリカ軍基地が無人機によって攻撃されて、アメリカ兵3人が亡くなりました。アメリカ政府は複数の武装組織を統括するイラクのイスラム抵抗運動による犯行だとしていて、今回の、報復措置を行ったとしています。この時間は国際安全保障に詳しい明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さんに、お電話つないでお話伺っていきます。小谷さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはアメリカが報復に踏み切ったと、まずこの状況どのようにご覧になっているか教えていただけますか。
はい、昨年10月に、イスラエルがハマスに対する殲滅作戦を行って以降、
はい、
170回以上ですね、うん、イラクやシリアに展開する米軍への攻撃がありましたので、
はい、
その抑止を回復することによってこの攻撃を抑えたいというのが最大の狙いだというふうに思います。で特に1月28日の攻撃では米兵3名が亡くなっていますので、
はい、
これ以上米軍の犠牲を出せないというバイデン政権の意向が働いていると思います。で加えて今年は、アメリカ大統領選挙の年でもあって、
はい、
共和党側がこのイランあるいはイランの代理勢力への、強硬な報復を主張している中、バイデン政権としてもその声を無視できなかったということだと思います。
うん、スタジオには須田慎一郎さんです。
はい、これイランの方もね、アメリカとの直接の、対決といったりですかね、交戦は望んでないというふうに、伝わっているんですけれども、最終的なこれ落としどころっていうか幕引きってのはなんかこうイメージできてるんでしょうか。
イランもアメリカも直接的な対決を望んでいないことは間違いないんですけれども、
はい、
ただイランが支援している、今回 の、 そのイスラム抵抗運動などのようなその代理勢力はやはりアメリカをこの中東から追い出したいという目的を持っていますので、うん、散発的な攻撃というのは続いていく可能性がまだまだあるというふうに思います。うん、でこの攻撃が激しくなったのはやはり10月のこのガザでの戦争が本格化したということですので、このガザ情勢が落ち着かない限りはこの中東で、安定が保たれるのは難しいのではないかと考えています。
ね、おそらくですね、イランの方も米兵が死傷者が出るとはね、想定外だと思うんですけれども、ただこのね、代理勢力どこまでこれハンドリングというかコントロール効いてるんですか、イランの。
これはイラン の、 その革命防衛隊、その中でも対外工作を担当するコッズ部隊というのが、うん、この特にこのシーア派の武装勢力を集めて資金や武器、それから訓練というのを提供しているんですけれども、
はい、
ただこのコッズ部隊がこれらの代理勢力を指揮しているわけではありませんので、うん、ある意味暴発をする可能性というのはイラン側も懸念しているところなんだというふうに思います。
ね、これね、あくまでも想定で結構なんですけれども、最悪のシナリオってのはどういうことが考えられるんでしょうか。
最悪のシナリオはやはりこのアメリカがイラン領内への攻撃をせざるを得ない状況に追い込まれて、
うん、
それによってイランが報復をするという形でアメリカとイランの本格的な戦争になってしまい、それによってこの中東全体、さらには世界全体が大きな影響を受けるということだと思います。
はい、日本はね、イランから、原油天然ガス輸入してないんですけれども、このことによる日本への影響ってのはどんなことが考えられますかね。
はい、まずはその、油の、価格ですね、そういう面で影響を受けると思いますし、すでに、フーシ派が黄海において、
はい、
船舶への攻撃をしているということで、そこを通れないという状況も生まれて、それがさらにその物価上昇にもつながっているということもありますので、日本としても間接的にやはりすでに影響を受けていると言わざるを得ないと思います。
うん、なるほど。
うん、先ほど話にもありましたけれども、こう大統領選への影響といったところで、これアメリカ国内の世論としてはどういう感じなんでしょうか。
アメリカにとっては1979年以降イランというのはもう敵という認識が共有されていますので、
はい、
このイランに対する、弱腰と思えるような姿勢というのはどの政権であっても取ることはできないと思います。
うんうん、
でこの大統領選挙が進み、トランプ大統領がイランへの攻撃を主張していく中で、
はい、
バイデン大統領としてどこまで、その共和党からの攻撃、弱腰という批判に耐えられるかという問題は出てくると思います。
はい、そして先日ニュースにも出てきましたけれども、イスラエルに対してといいますか、その入植者に対しての、大統領令というのを確か出されましたよね。
はい、
そうですよね。そのあたりのこのバランスっていうのはいかがなんでしょうか。
そうですね、そのガザに対する攻撃に関しては、
はい、
イスラエルは、その人道的な立場をより重視するようにということでイスラエルに注文をつけていますけれども、基本的にその軍事行動を止めるということはやっていないわけですね、
はい、
一方でその西岸地区においてイスラエル の、その入植者が、パレスチナ人に対する攻撃を強めているということも間違いないので、それに対しては入国禁止であったり今回は経済制裁をするというところまで踏み込みました、
はい、
それによってアメリカとしてはバランスをとって、二国家解決の道を、なんとか探っていきたいというところなんでしょうけれども、やはりこのガザに対する攻撃を、バイデン政権が支持したままということはアメリカ国内でも さらに、バイデン政権の批判につながっていますので、そのあたりが今後どのようにアメリカの対応に影響を与えるかという点が注目されると思います。
この時間は明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲男さんにお話を伺いました。小谷さん、すみません、朝早くからありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで小谷さんとお電話つないぎました、
ね、やはりですね、今年のね、11月5日投票日を迎えるですね、アメリカ大統領選挙、
はい、
これがやっぱり大きな影を落としてるんだろうと思うんですよ。バイデン大統領としては、言ってみればですね、こういった攻撃はしたくなかっただろうと、軍事行動を取れたくなかっただろうと。ただトランプ前大統領ね、大統領の任期末期にですね、
はい、
やっぱりイランとの戦端を開くというね、トランプ大統領自身はしたんですよ。ただ軍部から止められたという経緯があって、ですからもしこれがトランプ大統領だったらどうなるのか、あるいは当選してきたらどうなるのかっていうことを軸にですね、これから動いていくのかなと私は思いますけどね、
はい、以上ここだけニューススクープアップでした。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。